人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。この声は西アフリカマリの伝説の歌手サリフ・ケイタです。2年前に京都グラフィーの音楽フェス京都フォニーのために来日して京都のホテルの部屋で録音したアルバムの中の曲です。2年ぶりにまた急遽このサリフ・ケイタが来日して、前回は東京でライブやってなかったんですけど、今回2回やりました。2回とも見ることができたんですけど、彼の歌も素晴らしいし、アクスティックのグループでライブをやるのは彼は初めてだったと思います。ギターの人とウンゴニという西アフリカの独特の弦楽器、それから打楽器の人3人プラス本人。1回目はきちんとリハーサルもしてて、予定調和な感じがあって、それはそれで素晴らしかったんですけど、2回目はまるっきり違ってて、特にそのウンゴニを演奏する人のソロがものすごく創造性に長けていて、もうお客さんがもうノリノリで、最近あんなに興奮するライブしばらく見てなかったなという。本当にね、サリフ・ケイタ見られてよかったです。一度引退してまた今復帰中なんですけど、76歳でいつまでやるかわからないので、もしかして最後の来日になるかもしれませんけど、いやいやいや、感謝でいっぱいです。今週は
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。サリフ・ケイタさんの前はこの番組でもね、これまでも出てきていますけれども、今お話を伺って、この西アフリカの独特の弦楽器もこう演奏されてたっていう、
はい、
どんな感じなんですか。
素朴なものですよ、うん、もうアフリカの楽器は基本的に全部手作り、
あ、手作り
なものなんですけど、そのウンゴニってもうほとんどおもちゃのように、まあウクレレをちょっと細くしたような、そのような楽器なんですけど、ものすごい演奏でしたよ。ちょっともう説明するのは若干難しいけど、まあ、はい、ギターっぽい楽器、
うん、
ただよくこんな音が出るなっていうぐらいの素晴らしいものでした、
ね、もうバラカンさんが目をキラキラさせて今お話をされていましたけれどまあそうやって本当にいろんな国の独特の音音楽っていうのあると思いますが、北欧の音楽にはどんな特徴があるのか非常に気になる。今日はフィンランドのお話たっぷりと伺っていきたいと思います。今週のライフスタイルゲストはこの方です。フィンランド育ち、日本在住14年ラウラ・コピローさんです。年間500本ものパフェを食べ歩くパフェタリアンとして前回お話を伺いました。今夜はラウラさんの初めての著書、フィンランド発幸せが見つかるライフスタイルから、フィンランド流の時間の過ごし方、自然との付き合い方、そして食やインテリアなど幸せにつながるマインドセットについて様々伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
確かに前回パフェの話をいっぱい聞きました、
は
い、
そうですね
未だによく食べてますか。
そうですね、年間500本ペースで食べてて、
未だに。
そうですね、日本の47都道府県でパフェを食べるっていう企画も順調に進んでいて、残り2件です。
残り2件、どことどこですか。
鳥取と島根です。
ああ。今年中になんとか、
そうですね、行こうと思います、
はい、そして今回初めての著書、フィンランド発幸せが見つかるライフスタイル書かれたということで、きっかけは何かあったんですか。
今までフィンランドのライフスタイルとかサウナをずっと発信してきて、それがテレビ、ラジオ、トークイベントとかでなんか残るものがなかったんですよね。なのでより多くの人に発信したいと思って本にしたっていうのと、あと北欧に憧れる方が多くて非常にありがたいんですけど、なんかちょっと と自分が見てた世界と違うなっていう点はいくつかあって、あの北欧の人ってこんなに丁寧に暮らしてないし、ちょっとこう頑張りすぎてるというか、あの意外と手抜きだったりで、あのすごくこう何でも時短したがる北欧の人たちなので、あの自分の観点から書きたいなと思いました、
うん、世界幸福度ランキングで8年連続1位、フィンランドの人々はなぜ世界一幸せなのか、この後伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はラウラ・コピローさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum
TOKYO FM The Lifestyle Museum。 今夜はフィンランド育ち、日本在住14年、ラウラ・コピロさんをお迎えして、フィンランド初、幸せが見つかるライフスタイルについて伺っていきます。あのフィンランドと日本は似ているところも、もう本を読んで思ったんですけど、似ているところも本当に多いんですよね。
そうですね、真面目でよく働いて、でシャイで、でも意外とカラオケとかサウナとかそういうところに行くと、すごく急にすごく親しみを感じるというか、はい、そこだったり、あとあのスモールトークを基本せずに、あの静けさにもパワーを感じるというか、その例えば電車で隣に同士に座ってても、会話が何もなくても一緒にいる感覚が味わえるというか、そういうなんか間の取り方というか、それがすごく似ていて、あとあの温泉と、まあ、日本のお風呂文化とフィンランドのサウナ文化もあの結構共通点があって、あの世界的に初めましての時に裸であのこう一緒に知らない人と同じ部屋に入る裸の付き合いって意外と珍しかったりするんですけど、
そうなんですね、
フィンランド人は全然行けますので、
あ日本人も全然抵抗なく、ね、どうですかイギリスの方は。
知らない人だったら平気。
あ逆に
意外にね、割とよく知っている人とだったら、いきなりなんか温泉で裸で入るっていうのはちょっと、もしかして ね違和感があるかもしれない。
なるほどね、全然平気ですけど、
全然平気です
多分ね、人に見せていい体だったら、
うん、そうです
なるほどね、なんかフィンランド人は小さい時から人の顔だけ見なさいっていう風に育てられてるので、あの他の人の体見ることないんですよね。
なるほど、
すごい安心できます。
もうそういう教育で育ってるって
絶対あの指は絶対刺しちゃダメなのと、本当に顔だけ見てくださいって、なんかお母さんとかお父さんにずっと言われてだからあのフィンランドのサウナの中ではみんなが平等でいられるし、うん、なんかあんまりこう水着でも裸でも何も気にしなくて大丈夫なんですよね。
あのサウナのことで、おーそうかと思ったのは、僕はね、はい、割とサウナね苦手なんですよ。
あそうなんですね、
息苦しくなっちゃうから。でも、うん、ラウラさんの本ではフィンランドのサウナは違うって。
そう違うんですよね、うん、そうなんかサウナっていう言葉はフィンランド語なんですけど、意外と日本のサウナはちょっと日本式になってるというか、あの吸気口っていうものを省いていて、そうするとフレッシュエアと酸素が足りなくて息苦しくなるっていう風にもなっていて、ちょっとマニアックな話で申し訳ないんですけど
いやいや大事な話だと思った。
そう作り方が違うんですよね。なのであのその吸気口っていうものをつければ、あのもうちょっとこうあの普通に息がしやすい環境になると思うんですけど、でちなみにフィンランド人は非常にシャイなので、あの2つコミュニケーションツールがあって、その2つっていうのはサウナとコーヒーです。
あ
サウナの中に入ると いきなりすごいおしゃべりになってしまうっていう。
でもそのシャイなことに関してもね、うん、西フィンランドと東フィンランドの違いについて書いてましたね。
そうなんかフィンランドがシャイですシャイですとかって言ってなんかこうやってしゃべってるといや絶対違うでしょラウラすごいしゃべるからでもそれがどうしてかっていうと親戚がみんな東出身なのでなんかいつでもうちに遊びに来ていいよとかなんかずっとしゃべってるのでちょっとなんかしかも不思議なのは日本だったら西の方が関西の方がそういう国民性というか国民性というかあるんですけど、うんうん、フィンランドは東なのでなんか逆になってるというか
へ今コーヒーのお話もありましたけど、はい、コーヒーも実は消費量が一番多いという、
ね、そうですね一人当たりで世界的に消費量が世界一で、うん、もう本当朝からずっとコーヒーっていう感じなんですけど、コーヒーがあればこうなんか例えば急に会話の中で静かな間があってもコーヒーおいしいねとかコーヒーちょっと飲んだりとかなんかできるし、うんうん、なんかこう人に会いたいとか話したいっていうのが非常にフィンランド人がシャイだったりするのは苦手なんですけどコーヒー飲みに行かないっていう提案はちょっとなんか遠回しになるので人にが誘いやすくなるんですよね、
なんか会社の中にもそのコーヒーブレイクの
はい
部屋もあるってい
う、うん、そうですね、フィンランド人は本当ムーミンみたいにすごくマイペースで自分の世界と自分の時間を大切にしてるんですけどそうすると飲み会は絶対行かないんですよね、うん、
でもないですか飲み会
飲み会は絶対なくてもうその発想すらなくてもう家に帰りたいでしょっていう感じで、
でそうそう、うん、家にいることが本当に
そうですね、うん、四季があって冬はすごく暗くて寒くて、まあ、ちょっとこう家にいたくなるような感じなんですけど、うん、ずっと家にいてもコミュニケーションが取れないし会社の中とかでコミュニケーションを生み出すためにコーヒールームっていうのを設置して、うん、でそこに好きな時間で、まあ、実はその休憩を取るのが法律でも決められてますので、はい、コーヒー休憩っていうのを例えば、まあ、1日2回ぐらい取っていいんですけどその時に
法律で決められてる
法律で決まってます
お昼休憩とは別ですもんね
そうですね30分の昼休憩プラス大体2回の15分のコーヒー休憩っていうのがあるんですけどコーヒーっていうもの言葉がついてるぐらい、まあ、コーヒーみんな飲むんですけどコーヒールームっていう大体まあ最近オープンスペースっていうのを作るとそこに好きな時間に行くと通常あんまり会わない同僚に会ったりとか、うん、その いわゆる目標 のないいわゆる会議では味わえないような会話ができるので、うん、イノベーションにつながるっていう研究もありますので
1日何杯ぐらいコーヒー飲むんですか
そうですね朝入りですごくもうガブガブ飲めるタイプなので結構飲みますね、まあ、5杯ぐらいですかねでも多分もっと飲む人はいると思います
濃くするんですか、
フィンランド人は結構さっきオーツミルクをすごい入れる人が多くて、うん、で朝入りでなんで朝入りかっていうと水が世界で最も美味しいっていうふうにも言われてますので水道水がすごく軟水で美味しくて、うんうん、そうすると深入りにしなくても美味しく飲めますので結構飲みやすいタイプなんじゃないかなと思います。
あ、なるほど。いや、あれだけ飲んでればね、例えばフランスのコーヒーみたいに
そうですね
ってたらもうギンギンに
確かにそれは言えますね。そう、非常にちょっと酸味のある朝入りですね。
でも家にそれだけ長くいる国民って、まあ、イギリス人も結構家が好きだけど、うん、でもフィンランドはすごいなと思った。
そうですね。フィンランドは行ったらとかアラビアとか、まあ、アルテックとかマリメッコとかそういうどちらかというと、まあ、家の中でこう楽しめるようなデザインが多いっていうのもあって、うん、昔からそういうことに、まあ、興味関心もありましたし、冬のその、ちょっと寒くて暗い時に家にいる時にせっかくだからちょっとこう心地よく素敵に暮らしたいっていう風に思ってる人が多いので積極的にインテリアに投資したりとか実はファッションよりもその家具だったりとかっていうのにお金をかける人も多くて
あそうそう日本の衣食住が逆だって
そうですね、うんうん、住食衣だと思います完全に
一生ものの家具っていう感じなんですよね結構
そうですね間に合わせで基本買わなくてずっと使うっていう前提で買うのでなんか実は断捨離っていうじゃないですか、はいはい、あれはあんまりフィンランドでは言っていなくてなぜならなんか最初から捨てる前提で買 買ってるよねみたいになっちゃうので、あのもう一生もので、あのもう本当にあの捨てられないっていう前提で買ってくださいみたいな感じになってるので、例えばフィンランドの有名なデザイナーに、あの、まあ、仮に食卓がまだ見つかってなければどうするって聞いたら、そうですね、まあ僕、まあ誰かから借りてこようかな一時的に、で、あの本当に欲しいものが出てくるまで待ちますって言って、なるほどねと思って、結構そういうのが多いですね。なんか自分の世界を作ってるというか、私がこういう好みだからっていうので、で結構好みがはっきりしてる人が多くて、それはどうしてかというと、教育で あなたはどう思いますかってずっと聞かれるんですよね、
はい、
なので自分も小さい時から結構このスタイルが好きだとか、このブランドが好きだとか、あのこれが私の意見だみたいなに結構意識する場面が多いので、だから多分あんまり失敗しないんですよね、インテリアを買っても。
いや本当にいろいろ面白いお話がたくさんなんですけれども、後半はフィンランドの自然だったりとか、あとフィンランド人の気質、幸せ感についても伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はラウラ・コピローさんにフィンランド発幸せが見つかるライフスタイルについて伺っています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はフィンランドの女性グループヴァルティナ、これは30年ぐらい前の曲なんですけど、トゥーリルタトゥーレヴァ。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はフィンランド育ち日本在住14年ラウラ・コピローさんをお迎えして、フィンランド発幸せが見つかるライフスタイルについて伺っています。でフィンランドには18万9千もの湖があるそうなんですよね。でこう湖が日常にある生活というのがなかなか想像しづらいんですけれども、どんな風に楽しまれてるんですか？
そうですね、森も湖も友達のような存在で、うん、なんかそこら辺にいる そばにいる友達みたいな感じで、あの自分もヘルシンキ大学に実家から通ってたんですけど、ずっとあの森とか海とか湖見ながら通っていて、であのこの間ちょっとフィンランドのサマーコテージにあの久しぶりに帰ったら、そこはシャワーがないので、あのサウナと湖で体を洗うんですよね、うん、なのでなんか本当にあんまりこう例えばキャンピングとか、 なんかアクティビティとして考えていなくて、なんか一緒に生きてる感覚なんですよね、
う
ん、
そのサマーコテージというのはよく出てくるんですね本人、
はい、
大抵の家族で持っているものですか？
大体 50% ぐらいのフィンランド人は持ってますね。 あと持ちたいっていう憧れてる人も多くて、あの大体自分で作るものなので、なんか別荘ではなくて、もう あくまでもサマータイムだけ使う、結構あの質素なものが多いんですけど、
はいはい、国土は日本と同じぐらいでしたっけフィンランド？
まあ、九州を取れば同じになりますね、
はあ、で人口は少ないですよね、
555万ですので、
北海道みたいなもんですよね。
そうですね、本当少なくて、
だからやっぱりあの土地がいっぱいあるっていう感じ、
うん、そうですね、土地はいっぱいあって、なんか北に行くと、これフィンランド人の冗談なんですけど、あのトナカイと観光客しかいないんじゃないかってみんな言うんですけどあとまあオーロラですかねでも本当にあの人が少ないからこそ、あのそのごくわずかな資源を大切にしようということで、あの大学まで学費が無料だったりとか、
はい、
あのそういうふうに結構自分も他の人も大切にするような社会になったのかなと思います。
その例のね、世界幸福度ランキング8年連続1位というのは、フィンランド人はそうかなと思ってるんですって？
そう、もう全く信じてないんですよね。いや絶対違うでしょとか言ってなんか多分なんかその当たり前すぎるというか、うん、あのそれなのと、あとフィンランドは四季があって、あの冬が結構日本でびっくりするぐらいあの暗くなるんですね。逆に言うと夏はずっと白夜で明るいんですけど、その暗くて寒くて家にあの痛くなるような季節が長い からこそ、うん、あの自然光があるだけでも全然当たり前じゃないし、でしかも下手するとフィンランドの夏とかもずっと涼しかったりするので、なんか1年経ってもあったかくならなかったっていうのがあるから、なんかあんまり小さいことで文句を言わないんですよね。
あ、
であと、まあ、ご存知のように西から東からもうフィンランドの歴史の中でいろんな、まあ、ところからあのこう、まあ、攻められた来た歴史もあるので、こうあんまり小さいことで文句を言わないっていう国民性が育ったのかなと思っていて、
先週ね番組のゲストにあの津田大輔さんが来てて、はい、フィンランドのことをたまたま、うん、あの話してたんですけど、いつも連立政権なんですって。
そうですね、
うん、で、うん、あえてそういうふうに、まあ、しようとしているっていうことなのか結果的なことなのかわからないけれど、うん、それもやっぱりその昔の血生臭い戦争があったから、うん、それを繰り返したくないという、
まあ、自分はちょっとあんまり専門家ではないんですけど、でもいろんな人の意見を取り入れようっていうのはすごく感じますし、学校でもあの例えば先生が言ったことと自分が言ったことがもしあの一致しなくてもそれでもよくて、自分が 思ったことがこれがあるからこう思いますっていうのが言えれば、あのそれも先生もあいいですね、それ正解ですねっていうふうに言ってくれるから、あのそれが会社の中でもいくら若くてもし、あの新入社員でもあのその自分の意見をはっきりぜひ言いましょう、うん、でもしかしたら本当に新入社員のその意見が採用されるかもしれないし、あの非常に平等でみんなと話し合いましょうっていうようなあの社会ですね。
じゃあボスに言われたことが違うと思ってもそれはまあ普通に言えるわけですか？
全然言えます。結構言ってます。
すごい。
でもちろんそれでも違うってなることがあるし、あなるほどね、うん、それも大切ですねっていうふうにはもうなるし、なんか意見を言ったからといって立場が弱くなるのは一切ないので、あの絶対あのフィンランドではむしろあの結構なんか手を挙げる競争になるぐらい学校でみんな自分の意見を言いたがるんですよね。
うわ素敵。
そういう理想的な社会から、ね、ラウラさんが日本に来て、うん、まあ、14年になりますけど、フィンランドに特に帰りたいと思っていなさそうなことを、
そうですね、
感じですし、
まあ、フィンランドも結局理想的というか誰にとって理想的かっていうこともあると思っていて、自分は小さい時からあの日本人のと一緒で新しいものが大好きで、もうこれもこれやりたいこれもやりたいみたいな風にしてたらフィンランドでよく落ち着きがない子だよねっていう風に言われていて、あの好奇心ありすぎて、で日本に来て、あなるほど、あここになんか自分と同じ人がいっぱいいるんだってすごく思って、しかも価値観がフィンランドと似てて真面目に働いて時間もあの約束も持ってみたいなのがあるから、あの絶対日本がいいなと思って今永住許可申請中なんですけど、降りるといいな
問題ないでしょ
う、うん、だといいんですけど、うん、
であのシスという国民性があるというのもね本の中に書かれているんですけれども、はいはい、あまり聞いたことない言葉でちょっとご説明いただけますか？
そうですね、ありがとうございます。シスっていうのはおそらく日本語に一番翻訳しづらいフィンランド語かと思っていて、フィンランド人の頑張る力と国民性なんですけど、さっきもちょっとお伝えしたようにあの冬が長くて、であの例えばあの5月になると太陽がすごく出るので、あのそれだけですごい幸せを感じるんですけど、あの逆に言うとあのずっと寒かったりとか、なんかこう例えば夏がもうずっと寒かったっていうのもあったりするし、あのあんまり小さいことで文句を言わないし、その自分の心の中で密かに頑張って明日が絶対良くなるってずっと信じ続けるんですよね。であの日本とちょっと似ていて、あまり自己アピールをするのがかっこよくないあの国でもあるので、その頑張るっていうのは絶対言わないんですけど、だから思想を持ってますっていうのは自分からは言わないんですけど、もし誰かに思想持ってるねって言われたら一番の褒め言葉なんですよね。なのであの頑張るのが大好きなんですけど、まあ、言わないで、大切なのは自己犠牲ではないので、例えば自分はあの自分を褒めることになっちゃうのでちょっとあまりフィンランド人的には良くないんですけど、例えば受験勉強は、まあ、意外と頑張りました。であの大学に 入ったんですけど、その時に、まあ、自分なりにあの思想を発揮したと思うんですけど、その時に例えば寝ずにやってはいないし、もう結構普通の生活を送ってたけど意志の力で頑張ってたっていうか、それが多分フィンランドの思想なのかなと思ってて、 でちなみにシソがどうして有名になったかというのは、第二次世界大戦の時に小さなフィンランドが大きなソ連にと戦って、うん、で独立を失わなかったっていうので、フィンランド人のシソが働いたっていうふうに世界的に注目されたのが有名な話なんですけど、でももちろんその戦争は関係なくて、フィンランド人の頑張る力です。
いや本当にちょっとこう初めて聞いて、わそうなんだってびっくりするようなお話もあったりとか、さっき言ったみたいにその丁寧な暮らしを意外と送ってない、
うん、ってね、そうですね。なんかちょっとフィンランド人本当に自分の時間を大切にしてるので、なんか丁寧な暮らしで、例えばドリップコーヒー丁寧になんかゆっくり入れるとか意外となくて、もう普通に忙しいし、であとなんかご飯が例えば30秒で完成したからといって、それがなんかそれ以下にはならないので、手抜きご飯っていう概念すら存在しなくて、
あそうそうそう、手抜きっていうふうにそもそも考えていないっていう、
全く感じてなくて、結局そんなにやりたくないことをこう手短にすることによって、自分の本当にやりたいことに時間ができるので、もうプラスでしかないんですけど、でもなんか意外とフィンランド人と日本人が結婚するとそのいわゆる手抜きさがちょっと喧嘩になる時があるらしいです
ね。そういったお話もあったりとか、私あとこう手土産のお話とかもね、 あとホームパーティーとか結構もう女子が読んで面白いお話とかも本当にね、たくさん、あと写真もこれ ほとんどラウラさんが、
そうですね、結構写真撮るのが好きなので、撮ってます ね
とっても綺麗な写真
も、しかも全部カラーの写真で、ね、
そう、出版社ですごいよくしていただいて、
すごく素敵な一冊になっております。さらに詳しく知りたいという方、ウェーブ出版から出ているラウラさんの本、フィンランド発幸せが見つかるライフスタイル、ぜひお手に取って読んでみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はラウラ・コピローさんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
早いもので2025年ももう10月、季節は食欲の秋です。六本木の東京ミッドタウンでは、ただいま東京ミッドタウンレストランウィークを開催しています。六本木東京ミッドタウンの人気レストランが税込みで5000円、8000円、1万3000円という3つの特別価格でスペシャルなコースをご用意しました。憧れのシェフの一皿をお得なプライスで体験するチャンスです。東京ミッドタウンレストランウィークの参加店舗や各コースの価格、メニュー内容に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木東京ミッドタウンのレストランで秋の味覚をご堪能ください。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜のラウラ・コピローさんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
本を読んでて印象に残ったことがいろいろあるんですけれど、フィンランドの社会は人を信頼することが大前提になってるっていうのはすごくいいなと思いました、
うん、ありがとうございます。そうですね、改札がないですし、例えば赤ちゃんを外で寝かせて何にももう全然親とかが見てなくて、まあ普通にそこら辺で寝てるよね、で悪い人はいないよね、でなんかその人を信じるし、自分が信頼されてることが実感できるので、なんか幸せの好循環だと考えていて、その他の人が悪いと思わずに、そういうふうにすればきっとみんな良くするんじゃないかなっていうふうにずっと信じます。
素敵な考え方、本当に
それだけでも言いたくなっちゃうよね、
そう、本当にこの本読んでもうフィンランド行きたいなって、もう、
ありがとうございます。
その気持ちになりました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様はラウラ・コピローさんでした。 お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum